初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証しをし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち御父と共にあって、私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方にも私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全きものとなるためです。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いて、あなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪は犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。どうぞお座りください。闇から光へというタイトルでメッセージをしていただきます。
皆さん、マスクを一瞬取って、前後左右の方と笑顔で挨拶を交わしたいと思います。今日からヨハネの手紙に入っていきます。ヨハネの手紙、その名の通りヨハネが書き記しました。ヨハネはイエス様の近くにいて、また聞きしたことではなくて、イエス様からイエス様に直接出会って、イエス様から直接聞いたことをここに書き記しました。一節から順番に見ていきます。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、ヨハネはですね、この自分がこれ見たことなんだって、聞いたことなんだっていうことを繰り返して、この手紙の中で言っています。証言の価値としてはですね、これ一級品ですね。イエス様がキリストであることのこの直接証言となるものであります。一章これ読んでいるとですね、ヨハネが並々ならぬ情熱を持ってこのキリストを伝えようとしているのが皆さんにも伝わってくるんじゃないかなと思います。もう語らずにはいられないわけです。今日も恵み姉妹が証しをしてくださいましたけれども、私たち礼拝の中で証しを聞いたり、また最近はですね、この週報の裏はですね、この兄弟姉妹たちの証しが掲載されていることが多いわけです。どの証しもそうなんですけれども、やっぱりイエス様のことを伝えたいっていう思いがこのその人の中に溢れてるなっていうのが分かるわけです。でそれはなぜかというと、見えずともイエス様を体験してるからですよね。もう自分が知ってるイエス様をについて語りたくて仕方がない。自分のこと話すんだったらそんなに気は進まないけれども、神様のこと話すんだったら話しますよみたいな、そういう人がたくさんいらっしゃると思うんです。で証もですよ、この証聞いてる側もなんか聞いてるうちにだんだんこの心が熱くなってくるわけです。で後からですね、もう証を聞き終わった後、その人のところに行って、もうすごい証よかったよって、もう本当に神様すごいよねと言って、これ一緒に神様を褒めたたえたくなるわけです。これが一つヨハネが言わんとしているこの交わりだと思うんですね。3節から4節、 私たちの見たこと聞いたことをあなた方に伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全きものとなるためです。ですから、このキリストについて証しをすることで、まあ、この兄弟姉妹と交わり、また神との交わりっていうものが生まれるわけです。で、交わりの中心にはいつもこのイエス様がおられる。これがもう私たちが言う交わりの本質だと思うんです。そこにイエス様おられるっていうことが大切なわけです。やっぱ証って貴重だと思うんです。なぜかというと、証があると交わりが生まれるっていうことは教会が一つになれるからです。で、教会に喜びが満ち溢れるわけです。ですから、生きた教会であるかどうかは、生きているイエス様の証があるかどうかにかかっている部分って大きいと思うんですよね。そういう意味でキリストの栄光教会は証に溢れる教会でありたいと思うんです。来週も証する人がもうすでに用意されています。今日はですね、まずそのヨハネがどんな証をしたのかなっていうことを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。じゃあ5節見てください。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。まずこの神は光であるということです。ヨハネ実はこれイエス様から直接このことを聞いてるんですよね。ヨハネの福音書の8章12節にこうあります。イエスはまた彼らに語って言われた、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。イエス様言われた通りです。皆さん、ここでですね、光が何のためにあるかということを考えてみたいんですけれども、一つはですね、光っていうのは物を照らすためにあります。光が弱いとちょっと物よく見えないですよね。もう僕もそういう物が見えない年になってきました。昔はですね、まあ、お年を召した方が暗いところで文字が見えない見えない見えないっておっしゃってるのを聞いてですね、なんで見えないんだろうっていうふうに思ってたんですけれども、今だんだんその気持ちが分かるようになってきました。だからこのちょっと礼拝暗いじゃないですか。で、三尾牧師が前からもう見えない見えない見えないって言ってたんですけどね、でも本当に見えないんですよ僕も。だからここにね、こういうものをつけたりとかしてるわけです。はい。要するにより強い光が必要になったってことなんです。光がなければ物を見分けることができません。暗闇の中で手探り状態で触れていても何が何だか分からない時があります。ああこれかなと思ってたものも光の下に持ってきたらですね、全く違っていたっていうこともあり得るわけです。光はありのままを映し出します。神の光の前には全てが明らかにされます。隠せるものは何一つありません。私たちの心の中も神様の光によって照らし出されます。ヨハネはこの手紙の中で真理という言葉も使っているんですけれども、これはほぼこの光と同じ意味で使われています。真理に照らされることによって初めて私たち良いものか悪いものかが分かります。自分では良いと思ってやっていたこともこの真理である神の言葉に照らし合わせてみると、あ、これ良くない悪いことだったんだなっていうことが分かります。ですから、まあ文字もそうなんですけれども、私たちの罪もより強い光が照らし出されてようやく見えてくるものがある。光と対照的なものは闇です。とはまあ、対照的とは言ってもですね、この光と闇との間にってなんかグラデーションがあるような気がします。要するに夜、昼が夜に変わっていくように、だんだんだんだんとこの闇が濃くなるっていうことなんですけれども、 だから要するに、ま、混ざってるようにね思うわけです。でも5節見てください。あの神にはですよ、暗いところが少しもないっていうふうに書いてあるんです。要するに光である神は闇と混ざることが決してない、水と油のようなものです。もう完全に、分離して、いるわけです。6節、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中に歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。私たちのうちに闇があるならば、これ神と交わることができないんです。ああ、もうこれを聞いてですよ、いや私すごい闇を持ってる、あ、じゃあもう神様と交われないんだと思う方、心配しないでください。解決策がある、あるんです。それはこの後 お話しします。まずは神と交わることがどういうことかなんですけども、まあ、ここにある通りですね、真理を行うことが神と交わることになるわけです。神様と交わりたい、親しくなりたいと思うならば、真理である御言葉に従うということです。でこの御言葉を行うということは神を愛することです。そして聖書にはですよ、神を愛する者は神は愛されるというふうに書いてあるわけです。要するに愛したら愛される、ここに愛の交わりが生まれるわけです。あのキリスト教すごいなって思うのは、この天地万物を創造された神と交わることのできる宗教なんです。あの一方通行じゃないってことなんです。あの別にこの神様から一方的に命令が与えられて、それに服従するように、されているわけではないんです。私たち、また私たちの単なる一方的な願いを神様につらつらつらつら述べ伝えているわけでもない。あの神様との間にやり取りがある、要するに交わりがある宗教なんです。神と隔絶はしていない。しかしこの旧約聖書、ヘブライ聖書を読んでいるとですね、あのちょっと近づきがたいイメージがあるわけです。あの幕屋や神殿の構造を見てみてもですね、神様に簡単に、まあ、やすやすと近づけないようになっているわけです。庭があって、聖所があって、至聖所があるわけです。でその神がおられるとされる至聖所に入っていけるのは大祭司のみ、それも年に1回だけだったわけです。でそこに入っていくためには念入りに自分の身を清めなければならない。で仲介者がいなければ民は神にたどり着くことができなかったわけです。しかし新約時代に入って、イエス様が来てくださったことによって、その神様との間にあった隔てっていうものが全て、取り去られたわけです。で誰もが直接神の身元に進みゆくことができるようになったわけです。ですからパウロはですね、手紙の中で大胆に神がおられる恵みの御座に近づこうではありませんかっていうふうに言ってるわけです。この世界闇に覆われていました。光がなかったために神に至る道が、義の道が隠されていました。そこに光であるイエス様が来てくださって、義の道を示してくださったんです。でイエス様はおっしゃいました。ヨハネ14章6節、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。この私を通してでなければっていう、これは神に至る別の道っていうものはないんです。光に照らされた王子ハイウェイは一本だけなんです。で一歩この道を外れるならば闇なんです。 道を走っていると、いろんな種類の交通標識を目にするんじゃないでしょうか。皆さん、あれ全部理解されています？ね、ものすごい数ですよね。で、下にこの補助標識なんかついてみたら、もうね、一瞬にして理解することは難しいですよね。何とかを除くとか、何時から何時までとか、そういうのついてるじゃないですか。ね、最近もですね、この一方通行のところに自動車って書いてあったんですよね。で、僕いつも原付乗ってるんですけども、あれ自動車って原付も自動車に含まれるのかなとかって思ってですね、もうそれ疑問に思ったんですよ、ある日で。久米山の交番に行ってですね、自動車って原付含まれますかっていうふうに聞いたんですよ。で、それどこの標識で見たんです、どこで見られましたかって言ったら、いや、ちょっと所沢でって言ったら、あ、じゃあ所沢の警察に行って聞いてくださいって。え、標識って地域によって違うのか、意味は、みたいなぐらいに思ったんですけども、まあでも標識の数だけ交通ルールがあるわけです。で、ルールに従っているときは安全なんです。警察に捕まるってことは絶対ないわけです。実は義の道にもルールがあるんです。真理というルールです。このルールに従っているとき、私たちは安全なんです。そのルールにある、そのルールの中にいるときに、神様との交わりを喜び楽しむことができるんです。でも、この真理を逸脱するならば、もはやこれ義の道の上にいないんです、私たち。ということは、もうね、神と交わることができないんです。光が照らされていない道を行くようなもので、もうどこにたどり着くのかわからない。アメリカに私いた時に車で旅行したことがあったんですけれども、まあ、カーナビもスマホもなかった時代です。もう地図だけ手にして行ったわけです。ドライブしていく中で、この地図に出てない道に入ったんですよね。でも、方角的にはこっちだからなんとかなるだろうっていうふうに思って、そのままずっと進んでいったんです。でも、もうだんだんとですね、この明かりの数も少なくなって、しまいにはもう夜になってですね、闇の中に迷い込んじゃったんです。で、もう不安なわけです。で、ガソリンも気になってくるわけですよ。ここでなくなったら絶対やばいって。でもそれでもしばらく行ったんだけれども、あ、いや、もうこれもう絶対出られる見込みがないと思って、もう 2,3 時間かけてまたその道を戻って引き返していったっていう経験がありました。目的とする道につながっていない道をどれだけ行っても永遠に交差することってないんですよね。で、離れれば離れるほど今度戻るのに時間がかかるわけです。真理の道も一緒です。義の道も一緒です。信仰を持ちながらも真理を踏み外しているというふうにどこかで思っているならば、気づいているならば、すぐに引き返すべきなんです。間違った道を歩んでいると知りつつ、いつか神のもとに戻れるだろうと安易に思わない方がいいんです。進んでいく道を間違えば、どんどんどんどんどんどん闇が深くなっていくんです。悪の道と義の道って決して交差することがありません。悪の道の上には主はおられません。以前エレミア学んだ時にですね、何度も何度もポイントオブノーリターンっていう話をしたわけですけれども、引き返せなくなる前に神に立ち返れ、悔い改めのチャンスを逃すなというメッセージ、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。 これ悔い改めるっていうことは実は義の道に戻るっていうことですよ。光の中に戻るっていうことなんです。7節、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら私たちは互いに交わりを保ち御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。光の中に戻りさえすれば神との交わりをまた兄弟姉妹との交わりを回復させることができるわけです。でなぜまずこの神との交わりを持てるようになったかですけれども、本来もともとはですよ、私たち神様と交わることなんかできなかったんです。なぜならば罪があったからです。罪が神と人間との間の隔てとなっていたわけです。先ほど大祭司が聖司祭所に入っていくことをお話しましたけれども、自分自身を徹底的に洗い清めた後でなければ神に近づくことができなかったんです。でもこの大この、まあ、なんでそれをしなきゃいけないかというと、大祭司としてこれ人間なんですよね。罪があったんです。その罪を持ったままでは神の御前に出られないので、この生贄をほふってその地で自分を洗い清めたんです。まあ、それは動物ですけれども、しかしこの動物の地には限界がありました。この罪、人間が罪を犯すたびにほふられなければならないんです。まあ、だから人間の罪を贖うために一体何頭の生贄がもう捧げられてきたのか殺されたのか、もう分かんないぐらいすごい数だと思うんですよね。でもこの動物の生贄の限界を超えるために捧げられたのがイエス様なんです。ヘブルの9章11から14、長いですけれどもとっても大切なところなので、お読みいたします。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものではない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなくご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと子牛の血また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょう。大祭司であるキリストは自分自身のを生贄として携えて神の御前に出て行って全人類の贖いを成し遂げられました。イエス様は完璧な唯一無二の生贄となられました。キリストが捧げられた今、もはや他の生贄を捧げる必要はありません。2000年経った今も私たちの罪を清める効力は失われることなく続いているわけです。ですからたとえ私たちが今罪を犯したとしても、キリストの血潮に信頼して主に立ち返るならばいつでも清くされるんです。すべての罪は洗い流されるんです。これが闇を消し去る方法なんです。この血潮に信頼することが私たちのうちのある暗いものを、黒きものを取り去る唯一の方法なんです。でまたこのキリストの血っていうのは罪を清めるだけではありません。もうここにあるこの最後大事だと思うんですね。あなたを死んだ行いから離れさせ神に仕えるものとするためにある。要するにもうこれ闇からですよ、あなたを引き戻し自分の近くにおらせて交わることを可能にしてくれるのがイエス様の血潮なんです。神様は私たちに聖でありなさいっていうふうにおっしゃいました。第一ペテロの1章16節、 それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。まあ、こうどこに書いてあるかというとレビ記に書いてあるわけです。なぜ、神様は私たちに同じ清さを求められるのか。それは神が私たちと交わることを強く強く願っておられるからです。父子聖霊なる神は互いに親しく交わっておられます。私たちはその神に似せて作られました。ということは私たちは神と交わり、また兄弟姉妹と交わるように作られたということです。まあ、その証拠に天地万物がこの最初に作られた時にですね、神とアダムとエヴァ、これお互いに交わりを楽しんでいたわけです。しかし蛇の誘惑を受けてアダムとエヴァは罪を犯してしまいました。結果交わりが崩壊したんです。人は神の前から隠れるようになりました。主の前にもう堂々と出ることができない、神様と疎遠な関係になってしまったんです。アダムとエヴァも、互いに責任をなすりつけるような関係になってしまいました。お前のせいだ、いやいやあんたのせいだって、もうこれ罪が入ったことによって人と人との間に亀裂が入っちゃったわけです。それまで三者の間に何の隔てもなかったのが罪が入ったことによって急によそよそしい関係になってしまったわけです。罪は、全ての交わりをぶち壊してしまいます。罪の性質を残していては神様とうまくやっていけないし人ともうまくやっていくことができません。クリスチャンになってからもですね、神様との関係、人との関係がうまくいかないことで、悩む時があります。なぜですか。それは罪があるからなんです。関係がうまくいかない時にですね、私には非がないって絶対に言えないんですよね。8節、もし罪がないというなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。まあ、大体関係がぎくしゃくすると自分は正しい、悪いのはあいつだっていうふうに言いたくなるわけです。しかしそれは自分を欺いているっていうことなんです。もう相手を裁いている時点でもう罪を犯してるんですよね。これアダムとエヴァと一緒です。さらにこれ恐ろしいことっていうのはね、10節なんです。もし罪を犯していないというなら私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。要するに、いやもう自分には罪がないのに神様罪があるって言ってふうに言ってるって、神様何にも分かってない、神様嘘つき神様っていうふうに言ってるのと同じなんです。要するに神様を悪者扱いするっていうことなんですよ。自分に罪がないっていうことは、これは神への冒涜ですよ。これもまたアダムがしたことですよね。あんたがこの女を連れてきたんじゃないですかって、自分だけ暗いところが少しもなく正しいということは何事においてもないんです。よく言いますね。でもね、僕悪くないとか、私悪くないって、でもそれを言った途端私たち嘘つきになっちゃうんです。 100% あいつが悪いと思うようなことがあったとしても、私たちがまずすべきことは相手の罪を言い表すことじゃなくて自分の罪を神の前に告白することなんです。9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいます。私たちこの自分に悪いところがあると認められるものでありたいと 思います。そして神、また人との間に良好な関係を築くために悔い改めることのできる心の柔らかさっていうものを常に持ちたいと思うんです。基本悪いことがあると何でもこの人のせい、神のせいにしてしまうならば、関係づくり困難にしてしまうと思うんですよね。でまた、人のせいにしなくて、この自分のせいにして終わるのもちょっと違うわけです。なぜなら自分のせいにしてみたところで、この自分の罪は自分で負えないんですよね。だから自分の罪を認めた上で神様のところに持っていくことが大切なんです。なぜならば私たちの罪は神様によってのみ、清められる、取り除かれるからなんです。持っていかない限り残り続けるわけです。罪は関係の隔てとなるもの、邪魔なものでしかありません。この隔てが取り除かれて初めて風通しのいい関係を作ることができるわけです。先ほど言った通りです。神様はこの私たちの罪を洗い清めて、私たちを許して自由に交わりたいわけですよ。主の祈り、いきなりですけども皆さん一緒に唱えたいと思います。じゃあ主の祈り、せーの。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。イエス様がこの祈りを弟子たちに教えられました。この主の祈りの内容を見ると時々祈ればいいような、そういうような祈りではありません。これ毎日でも祈らなければならない祈りであるということに気づくわけであります。今読み上げた主の祈りの中に、この我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえというこの一節があります。なぜこのことを私たち祈らなければ、私たちの祈りとしなければならないのか。それは人の罪を許さなければならない場面も多いし、また自分の罪も許されなければならない場面が多いからです。この祈りを毎日捧げなければならないほどに、私たちの犯す罪によって神との交わり、人との交わりが邪魔されてるんです。もし誰かと交わりを続けていきたい、関係を続けていきたいと思うならば、許しと悔い改めの連続です。それがなくなってしまえば簡単に関係、交わりっていうのは切れてしまいます。残念ですけれども、許せなくって悔い改められなくって失ってしまった関係っていうのが一つや二つあるんじゃないですか。皆さんも相手の罪を許すことが自分の罪が許される前提です。人との関係を回復させてから神の前に出るということです。相手の罪を許すのは自分の担当、自分の罪を許すのは神様の担当なんです。イエス様は次のようにおっしゃったことがあります。マタイの5章23から24節、だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と 仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。これは相手を許すことなく神様とは交わることができないということです。人との関係が悪くって神様との関係がいいということはあるでしょうか。ないんです。目に見える兄弟姉妹との関係がそのまま見えない神様との関係を表すことになります。このですから、この主の祈りにはこの人との交わりを回復させたい、神との交わりを回復させたいという思いが当然ながら込められるわけです。イエス様が主の祈りを私たちに教えてくださったということは、私たちが本来の姿である交わるものになることを期待しておられるということです。ですから私たちは日々この主の祈りを持って自分の罪を、相手の罪を許し、自分の罪を主の前に告白して、闇の中から光の中に戻って行きたいと思うんです。このヨハネは闇の中を歩んでいる人たちに向かっては真理を行っていないっていうふうに言って、多分これ光の中を自信を持って歩んでいると思っている人に向かっては罪がないなっていうふうに言ってるわけですよ。これで一体どっちなんだっていう話なんですけれども、いや実は両方とも私たちに語られているっていうことです。ヨハネは光の中にとどまろうとする、この強い意志を持つことと自分の罪、闇を認める謙遜さを持つことを、これ両方を言ってるわけです。これ今回こう用意しててですね、この箇所、あこれこのオセロゲームと似てるなと思ったんです。表と裏が光と闇であるオセロゲームをこれ戦っているようなものかなと思ったんです。私たちはこの一枚一枚悔い改めることによって闇を光に変えてるんです。こうやってしかし変えたかなと思ってもすぐにもう一回黒に戻される、闇に戻されるようなことも起こるわけです、私たちに。でまたあなんか順調に光に変わってるなと思ったらなんか一気に闇に裏返されるみたいな、なんかそういうことも起こる。まあ振り出しに戻されたような気分ですよね。ああまた闇か。しかし皆さん、ゲームの勝敗はすでに決まってるんです。暗いところが少しもない、全てが光に変えられて私たちのゲームは終わるんです。全部白ですよ。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。私たちは諦めることなく闇を光に変え続けていきます。そして光の中で神と交わり、兄弟姉妹との交わりを持って私たちの喜びを全きものにしたいと思います。お祈りいたします。主よ、あなたが光となってこの地に来てくださったことを感謝いたします。今どうかその光を持って私たちの心を照らしてください。あなたの強い光を持って私たちの心にある闇を照らしてください。ずっと暗きものを抱えながらもそれをそのままに放置していた、そのことを今悔い改めることができるように私たちを今闇から光へと戻してください。罪のゆえに神様との交わりが、また兄弟姉妹との交わりが途絶えていた私のせいです。主よ、どうぞこの罪を許してください。もう人のせいにすることはありません。自分の罪として 主の御前に告白します。私たちは本当に願っておられるあなたの交わりの中に入っていきたいです。神との愛の交わりの中に、兄弟姉妹との愛の交わりの中に入っていきたいです。そのためには今許し悔い改める、このことが私たちに求めてられています。どうぞ私たちを、私たちの心を柔らかにしてください。固くなるところを全部捨ておいて、今あなたの御手を受けることができますように。あなたは私たちを必死に闇から光へと引き戻して、それを引き戻そうとしてくださっています。その御手に導かれていきますように。そしてあなたの道にいるならば、あなたの御言葉に従っていくことができるように、私たちを御霊によって導いてください。あなたの力によって導いてください。そしてこの光に照らされた永遠の都、永遠のエルサレムに繋がるこの王子、神の国につながるこの王子、皆と共に歩んでいくことができるように、主をどうぞ私たち一人一人を導いてください。あなたの光に照らされて、あなたの光に従って私たちは進んでいきます。イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アメン。